皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私智子が分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。2025年最初の防災ママの放送です。どうぞ今年もよろしくお願いします。すっかり新年ムードも落ち着き、間もなく2月、あの楽しかった年末年始がもうすでに昔のことのように感じる今日この頃です。皆さんはどのような年末年始でしたか？私は年末、消防団員として初めて年末特別警戒に参加しました。地域によって様々ですが、私が所属している分団は徒歩組と自転車組に分かれて地域を巡回しました。徒歩組は拍子木をカンカン鳴らしながらの巡回、自転車組は時折ベルを拍子木代わりに鳴らして巡回しました。おかげさまでトラブルなく無事に特別警戒の任務を終えることができました。本当に平和が一番だなと改めて感じた年末年始でした。さて、今年最初の防災ママは葛飾区生活衛生課主催のペットの防災教室です。お邪魔した様子をどうぞお聞きください。
小さなウサギ連れてきましたけど、ウサギは犬猫ウサギのウサギどうしましょう？
あ、違う、猫と相性悪いんですね。
違う、別の部屋使ってみますか？いっぱいあります部屋。
じゃあ入れる。
離れちゃうとちょっとなんかいきなり見るとこ増えちゃいますね。
そうです。
どうします？
ここからはペット防災教室について生活衛生課の西崎さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらは具体的にどういう講座だったんでしょうか？
こちらはですね、主にペットを普段飼われている方に、日頃から要はそのペットの防災対策してくださいねとか、そういう啓発を行うっていうところと、あと実際にその避難所での避難 の模擬体験をしていただくことでよりイメージを膨らませてもらうという、そういう、講演会でございました。
今回このペット防災教室を開催しようと思ったきっかけとかってあるんですかね？
きっかけですか？ですね、実はこれ去年もやってまして、その中でやっぱりこう実際に模擬体験ができるというところでとても好評だったので、今年度もやりたいなというところと、あと私自身ですね、2月に能登半島の方に被災地支援を行ってまして、でそこでやっぱ現地のですね、状況を見て、やっぱりこう体験してみないとなかなか想像できないというところも強く感じたところでございますので、こういう体験型の、防災教室というのをこう皆さんにぜひ体験していただきたいなというところで、開催させていただきました。
私もゲーム開催中はいろんなテーブル後ろから見させていただいたんですけれども、もう一つ一つのチームが避難所の運営をどうするかってすごく真剣に話し合いをされていましたね。
そうですね。でこれ実際の避難所の方でも飼い主さんが要はグループを作って、要はこうペットの世話をしていくっていうところがございますんで、こうなるべくこう実際の状況に似た体験をしていただけたのが非常に良かったかなと思います。
ここまでは生活衛生課西崎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ゲームも含めて参加されてみていかがでしたか？
少しこう自分の経験ができて、実際に災害が起きたときは混乱が生じるんだろうなというところが体験できてよかったです。
なかなかどんどんどんどん指示のイベントカードが来たり避難者が来たりと、すごく慌ただしいゲームでしたね。
はい、判断する前に次の課題が来てしまうんで、どうやって判断早めにすればいいのか、あと判断の間違ってたらどうするのかですね、そういうのはなんか難しいなと思いました。
皆さんちなみに初めましてなんですか？
はい、何回、息子は夫婦です。
ご夫婦で参加されて、
初めましてで
、そうなんですね。てっきり元からの知り合いかと思ったんですけど。
飲み会の約束です。
ね、そうなんです。じゃあ今回のこの防災の教室をきっかけにっていう感じなんですね。そうですか。皆さんはそれぞれペットを家族にいらっしゃるんですね。
猫ちゃん、
猫ちゃん、
ワンちゃん、やっぱりそれぞれワンちゃん猫ちゃんがいるから今回この教室に参加されたっていう感じなんですかね。あ、そうですか。実際参加されてみていかがでした？
いや、いろんな気づきがあってね、非常に良かったと思います。はい、
ありがとうございます。いかがでしょうか？
まあ、いろいろほんの少しいろんな準備とかはしてたんですけど、あれもこれもやっぱ準備しなきゃいけないっていう、あれもこれもっておかしいですけど、いろいろ準備をしなきゃいけないものがあるなっていうのと、まあ、意識をこう共有できたするっていうのもなかなか、避難所のことなんか全然かけてなかったですからね。
そうですよね、なかなかね、避難所って言ってもイメージがポンって浮かばないですよね。そうですね、はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それではここからは本日講師を務められましたアナエス代表理事の平井先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ペット防災ってあまり自分自身が参加したことのない講座で、すごくいろいろと、ね、勉強させていただきました。
あ、よかったです、はいはい、
やっぱり避難所についてはちょっとペットはやっぱり大事な家族っていう人たちが多いので、はい、その避難所の運営のあり方っていうのを、ね、非常に考えさせられました。
そうですね、あとはその一人一人がちゃんと備えておく行くこと、避難所に行けばなんとかなるじゃなくて、自分が備えておくことの大事さっていうのが今日少しでも伝わったら嬉しいです。
今回すごいたくさんの方が参加されていたんですけれども、参加されていた方の皆さんのご様子いかがでしたでしょうか？
もう葛飾区にこんな熱心な方たちがたくさんいらっしゃるのを見て心強く思いました。ぜひ続けていっていただければと思います。
ありがとうございます。ここまでは平井先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでは葛飾区生活衛生課主催ペットの防災教室にお邪魔した様子をお届けしました。当日は非常に多くの方が参加されていました。今回の参加者の最年少は小学5年生の男の子、お母さんと一緒に参加していました。講座が終わった後、少しお話を聞かせてもらいました。参加のきっかけを聞いてみると、ペットを家族に迎えたいんだけど、いざ災害が起こった時にもきちんと面倒を見ることができるのか、今回はそれを学ぶために参加したとのことでした。避難所運営ゲームの最中もね、積極的に会話に参加していて、見ていてね、この男の子本当に動物のことが好きなんだろうなと思いました。で、実際やってみてどうだったって聞いてみたところ、今回の講座や避難所運営ゲームを経験してペットを迎える自信がついたそうです。さ、そして今回のこの講座、前半は座学がメインでした。講師の平井先生が実際に被災地支援で見てきたペットの避難生活の現状をね、写真を交えて紹介してくれました。まあ、どんなケースがあったかと言いますと、他の方にね、遠慮して車の中でペットと一緒に過ごしていた人だったり、あと周りの方から了承をもらえて避難所の中で一緒に生活をしていた人、あとペットを飼ってる人たち同士で避難所の外、屋外にペットの生活エリアを作った人たちなどなど、ペットとの避難生活っていうのはね、避難所によって本当に様々なケースがあったそうです。そして避難所でのペットとの生活っていうのはね、やっぱり様々な課題があるそうです。限られた資源でできる限り衛生環境を整えないといけない、あとは噛まれちゃったりとか、ペットに関連する怪我なんかもすぐに治療はできないので、飼い主以外はペットエリアへの立ち入りを禁止するなど一定のルールを設けて、それを避難生活をしている皆さんに守っていただかないといけないなどなど、実際にね、避難所の支援をしてきた平井先生だからこそ感じたことをね、お話しいただきました。それを踏まえて、飼い主としてペットの命を守れる唯一の家族として、避難所生活になることを想定してペット用の備えをしなくちゃいけないんだなっていうのはね、お話を聞いていて思いました。そしてこの講座後半はハグ、いわゆる避難所運営ゲームを行いました。今回はペット飼育版のオリジナルです。避難所にね、次から次に来るペットと避難者、みんなね、それぞれ要望や事情がね、あります。それをどのように避難所のエリアに振り分けていくのか、このね、ゲームの展開がね、見ていてもとんでもなく早いんですよ。平井先生の合図でどんどんどんどんペットを連れた被災者が避難所にやってきます。これね、30分の間に総勢10組、ワンちゃんや猫ちゃんだけではなく
イグアナを連れてきた方、あとは赤ちゃんとペットが一緒の家族、中には多頭飼育をしていて申告数と実際のペット数が違うっていうね、トラップもあったりしました。そしてこの30分の間で時折イベントが発生します。隣の避難所からペットを預かってほしいという相談がありました。どうしましょう。あとはペットを飼っている方のリストを行政が作ってくださいと言っています、などなど。ゆっくり考える暇なんて本当になかったんですけど、そんな中でも皆さん一生懸命考えて話し合って避難所運営をしていました。実際の避難所運営も同様にね、被災後は一気に多くの方が避難所に来ることが想定されます。ペットを連れた方だけではなく要配慮者なども考慮して避難所の生活エリアを割り振らないといけないので、実際ね、考えることはね、たくさんあるんじゃないかなと思います。今回のように避難所運営ゲームを通じて自分自身で事前にどんな備えができるのか見直すきっかけになったように感じました。避難所にある備蓄品の数っていうのはどうしても限られてしまいます。特にペットに対しての資源はほとんどないんじゃないかなと思います。飼い主さんが自ら自分とペットの避難グッズを備えておく必要があります。ペットを飼っている方はぜひ今一度避難所生活になった時のことを想定してペット用の備蓄品を見直してほしいなと思います。ここまではペットの防災教室についてお届けしました。今年は能登半島地震から1年、阪神淡路大震災から30年という年です。この時期にはネットニュースで様々な方の震災体験やその後の記事を目にします。どれも読んでいると心が苦しくなるものばかりです。地震はいつどこで発生するか分かりません。何もない今だからこそ備えをしておく必要があるんだと思います。自宅の中の耐震対策、備蓄品、避難グッズなどなど、今できることをぜひ少しでもいいので備えておいてほしいなと思っています。この番組でも皆さんにこれをやってみよう、こんな備えいいな、こんな情報あるんだと思っていただけるようなものをどんどん伝えていけたらと思っています。今年1年も全力で防災情報を伝えていきますので、どうぞよろしくお願いします。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。それではまた来月2月の第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。